今日は進藤達也先生をお迎えすることができました。少し講師の紹介をさせていただきたいと思いますけども、進藤先生はですね、2度見込まれた経験があるんですね。1度目はですね、ヤクザの組長に見込まれました。で、そしてですね、ヤクザの世界に入っていたんですけども、で先生と前電話でお話ししましたらね、池袋は第二の故郷ですと言うんですね。ここら辺が、自分の活動範囲でしたということでありました。でその後ですね、牢獄に3度つながれた経験があります。で3度目の服役の最中にですね、エゼキエル書、聖書の御言葉を通しまして改心して、そしてクリスチャンになりました。で5校出てから進学校に行きましてね、で今牧師となりまして、埼玉県の川口市で罪人の友主イエスキリスト教会を、開拓伝道されているんですね。で、2度目の見込まれたというのはですから、イエス様に見込まれたんですね。そして、イエス様に用いられましてね、今その開拓伝道とともに刑務所伝道、全国の刑務所にですね、たくさんのクリスチャンが今増えています。そのですね、伝道の働きをなさっている先生であります。で、川口市の教会ではですね、お店の空き時間を使って集会をされているそうで、日曜日は午後に礼拝をなさっているということで、今日午前中にですね、こちらに来てくださることができました。詳しくはですね、先生がメッセージの中で語ってくださると思いますので、優しい先生ですから、期待してお祈りしながら、聞いてください。それでは聖書のですね、今日は第一ヨハネの3章の9節、をお開きしたいと思います。新約聖書の429ページになりますけども、第一ヨハネ3章の9節、隣の方が分からなかったら教えてあげてください。第一ヨハネ3章9節をお読みいたします。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。ここから主にあるアイデンティティと題しまして、先生にメッセージをいただきたいと思います。それではお願いします。
おはようございます。暑いので上着脱がさせてもらってもよろしいでしょうか。すいません。ご紹介に預かりました進藤です。よろしくお願いいたします。朝ですね、暑いなと思ってハンカチを持ってきたら青かったですね、これ。でもこれは去年ですね、マイライン NTT 東日本とあります。NTT は先見の明がありますね。そんなことを考えながら今日メッセージしたと思います。まずお祈りから。天の父さん、感謝します。こうして私が愛する、兄弟姉妹ともに、また尊敬します久保先生のもとでメッセージを語れること、また証しができること感謝します。語るもの私に、どうかあなたご自身が語ってくださいますように、また聞いてくださる一人一人にあなたが信仰の耳を持って、くださいますようにお願いいたします。すべてを委ねます。あなたが語ってくださることを信じ、感謝します。真理を知り自由になったことを感謝します。イエスキリストの皆によって、お祈りします。アメン。まずですね、カルバリ山の十字架を思い出してください。カルバリ山の十字架の刑というのは、人類史上始まって今もこの方一番残忍な処刑の方法です。あえてその苦しみ抜いた死を選ばれた神様、それが主イエスキリストです。私たちの持っている人間の罪の根というものが、それだけ重たいものであり、背負いきれないものだということ、それが最も残忍な十字架の刑というものに現れていると思うんです。十字架の救いの両ドラニーは、私と同じように犯罪人が二人いました。片っぽは、お前が神なら、お お前と俺たちを救ってみろ。こう言いました。その犯罪人は、見えるものでしか物事を判断できない、かわいそうな人。そしてもう一人は、イエス様の父よ、彼らをお許しください。この祈りを聞いて、私たちは、俺たちは自分の罪のために十字架にかかっている。でもこの人は違う。そう言って、自分の罪の自覚に目覚めて、悔い改めて、イエス様と天国に登ったんです。クリスチャンとして、一番最初に天国に行ったもの。それが、私と同じような罪人、死刑に当たるような人が真っ先に天国に行った。それが福音です。クリスチャンとなって天国に行ったあの犯罪人、彼は再び生きて十字架から降りてこの地上を生きることを、それは許されなかった。でも我々は違う。十字架から降りてこの地上で再び生きることを許されたクリスチャンです。私たちの十字架が四本目だとすれば、その十字架は私たちの利己的な自我が四本目に残っているだけなんです。パウロが言ったように、もはや生きているのは私ではない。私を生かし、私のために死んでくださったイエス・キリストによって生かされている。これがクリスチャンとしての歩み。人それぞれ十字架から降りて、再び生きることを許されたクリスチャンが、使わされる場所も違うし、人生のそれぞれの道のりも違う。10人十色、100人違います。その一つに、オンリーワン、世界でたった一つの作品である、この私の証を今日はしたいと思うんです。証を20分、最初、久保先生とお話しして、用意しました。メッセージで40分お願いしますということで、急遽、作ったものですが、私は、仲介書というものをあまり開きません。神様からいただいたものをそのまま語るだけです。それで十分だと思っています。さあ、私の証なんですが、先ほど紹介していただいたように、私はですね、第二の故郷が池袋。それは、池袋に本拠があります、住吉会、公平一家池袋の菅川清彦という私の血はつながりませんが親父という組長に18の時に杯をもらったんです。そして池袋で活動していました。放埓な、自由な、いい加減な、自分のやりたいことばっかり、そのような人生のヤクザの中にあって、ヤクザ社会における秩序というものはありました。年齢は関係ない実力社会、一日でも早く入れば先輩、私の五寸の兄弟にも年上がおりますし、私の舎弟にも年上がいます。そういった実力社会です。また礼儀作法、事務所当番から何から何まで体で覚えたんです。聞いて覚えて、見て覚えて、そして自分で体験して覚えたんです。クリスチャンになっても同じです。そういった面で今でも私はヤクザ社会で培ったもの、大いに役立っていることもあるんです。友達と知り合いの付き合っている女性と二人で会わない。また、誰かの奥さんを助手席に乗せないとか、そういった基本的なことも 今一般社会の方が私は崩れ去ってると思うんです。そういった意味で私はヤクザ社会に対してはいいところは感謝しています。また18歳から33歳まで生かしてもらった、そのことに試させてもらった、そのことは紛れもない事実ですから感謝はしています。30歳で脱退届を出しましたが叶わず、私はヤクザ者として、服役をしていますけれども、30歳から私はクリスチャンと思います。そして私のいたですね、公平家というのはヤクザ社会でもかなり名手の武闘派です。今日こちらに、私の進学校の後輩でもあります後藤英二君がいますが、彼は山口組の出身のクリスチャンです彼のことを聞いても分かるように、私の組は本当にやばいなと思いますね私の体には入れ墨がないんです。ないんです。須川清彦の組長に、親父に、俺はヤクザで行きたいから入れ墨入れたいんだと言いました。そしたら背中に弁天小僧菊之助を入れたいと言いました。そうすると親父は何て答えたでしょうか。当時は野村という名前です。野村、お前ヤクザが背中見せんのか、前から行け前ということで、私は前に入れちゃいましたねこれはですね、ヤクザとしての私の覚悟なんですよ。一生ヤクザで生きていく、そういう誓いです。私が薄暗い独居の中で神様を信じた時の覚悟は、この神様なら大丈夫、絶対に変われる、そういう覚悟です。私一人では無理、神様と一緒なら絶対大丈夫、これが私の覚悟です。クリスチャンの覚悟というものはそうであってほしいと思います。ただ私は本当に利己的な人間ですから、痛いのも嫌だし、すぐ途中で入れ墨もやめちゃいましたけども、まあここの地ですね、この地もですね、25歳の時に兄貴分と私は喧嘩をしまして、公平一家を飛び出して、そして知り合いのところに行って、大塚巣鴨をねじろうとする滝野川一家の K 組というところで、預かりというところで、身で預かりという身で私は身を寄せたこともあるんです。3ヶ月、そういった中でここで証しをし、メッセージをするということは、まあ、言葉を変えれば、いい言葉で言えば、主にあって、故郷に錦を飾るということでですね思っています。それから2回目の服役に入りまして、同じ公平一家で、歌舞伎町に、事務所を構えます、加藤連合という名手の同じ一家のところに、養子縁組ですね、家族ですから、ヤクザ社会もですね、クリスチャンも兄弟と呼ぶように、ヤクザも兄弟と呼ぶんですよ。そんな中で私は養子縁組という形で出されて、いや出してもらってですね、移籍するんです。そこで一生涯の兄貴だと慕った木本の射程となって、そして二人で組を立て上げていくんです。今教会を立て上げている最中ですけども、今ね苦しいことがある、でもきっと1年2年先に笑って、今の苦労が組を立て上げた時の苦労のように笑って思い出す時があるから、いつも教会のメンバーとそんな話してます。まあ組を立て上げるよりも教会を立て上げた方がね、これはもう断然に違いますから、いいことですから、本当に今砕いて頑張っているところです。ヤクザはですね、今は本当に地に落ちたと言われています。確かにそうです、反論はありません、綺麗事を言ってます。でもですね、精神的な支柱にあります仁義、そして 義理と人情ですね。それと弱きを助け強きをくじくという義教心、人教度、そのようなものは私にまだ息づいてるんです。精神的支柱としてヤクザ道ではなくて、ヤクザがヤクザで当然生きるであろう実質的なものではなくて、精神的支柱と言われるそのようなものは私自身に今もなお生きついているんです。そのことを含めて私は恥だと思ってないんです。逆に誇りに思っていますし、それは主にあってのアイデンティティ、なぜなら神様の栄光の現れだと思っているから。私の栄光ではなくて、これだけ神の力なくしてこれだけ買うことができない、それを証しするためのもの。また今私が働いている、連動している場において、昔恥と思われることも、今はそれは益となり人のために役立つものとなっている。それが神の力ですよ。それが証ですよ。だから私はヤクザであったこと、前科者であること、そのことに対しては恥とは思っていないということ。それは主にある私のアイデンティティですよ。私自身、オンリーワンの私、それを神様が愛して用いているということを私は声を高らかにして、これは自信を持って言えることです。自信のないクリスチャンの人は、おい俺を見ろ、主にあって俺を見ろ、主にあってこれで変わった、それが本当の証だと思っています。僕は証好きです。ああ、これ祈りがこう聞かれた、こう聞かれた、それもいい証ですが、主にあってどう変わったのか、どう変化したのか、それを神様求めていると。まあ、話は私のヤクザ時代に戻りしますが、主な資金源はですね、若い時はやっぱりですね、手っ取り早くですね、薬でね、儲けようかということで、1グラム単位、0.5 グラム単位、そういう細かいものから、やっぱりキャリアを積むごとにですね、多くなって、1キロ単位、2キロ、3キロ、4キロ、取引しました。末端価格で2億とか言われている 1キロですが、私たちが買う値段は250万から200万円ぐらいです。昨日、ある人の身元引受人ということで、刑務所の方で身元引受人になるということで調査が来ました。保護士さんが、まあ後から調べられて、つまんないことになるよりは初めから私をさらけ出そうと祈って、私は前科者ですと。でもまあ保護士さんも牧師さんということで私のところに来ました。でも私は今の俺を見てくれと、役所でどう判断するか分かんないが、私の人生、私がこれだけ変わったこと認めてくれるならできるでしょう。それはあなたたちの判断に任せます。そして一生懸命話を聞いてくれ、また前科者の私を立ててくれました。そして最後に聖書とレムナントを渡しました。そうすると、これはもらえませんから一生お借りしておきますということで、教会の方も足を運んでくださいまして、今度いつかね、今年中に一回来たいという約束をしたんですが、その保護士さんが私の証を見てですね、やっぱり覚醒剤の方はもう大丈夫なんですか、かなり僕はね患者だったんです。自慢じゃないんですが、看護婦さんだって一人で注射打てないけど、僕は一人で注射打ってしまう。だけど保護士さんに言ったんです、覚醒剤中毒の末端ではない中間卸元の私がホープチャレンジと言って中毒者を解放する祈りをする、 ね、それは神様の力ですよ。保護司さんもどれだけ覚醒剤という中毒が重たいものか分かってのことです。それは僕を見て初めて会って、本当に進藤先生大丈夫なんですかと心配になるのも分かることです。でも主にあって私は今の俺を見てくる。覚醒剤中毒だった僕が覚醒剤中毒の更生のために祈りをし、また強制をするものとなる。これは神様の力でしかないでしょう。それが答えです。結局最後にですね、私は逮捕される1週間前 1kg を仕入れました。まあ友達と2人で250万で引っ張ってきました。ヤクザ者同士の取引は安いんです。なぜなら捕まってもこれがないから。1キロを持って100グラムずつに分けます。そして35万ぐらいで売ります。1キロが100万円くらいになりますね。そして最後の150グラムになった時に捕まったんです。その時は私は事実上覚醒剤のやりすぎと勝手な立ち振る舞いと、また自分が事務所を放棄をしたことで破門中でした。そんな中で私は東京拘置所の中で少しでも刑を軽くするために鈴木牧師に嘆願書を依頼しました。彼は一度も僕と会ったことがない。ただ電話で話したことだけ。それだけで気持ちよく私の嘆願書を書いてくれた。その恩返しに何かできることはないかと思って聖書を読み始めたんです。そしてアブラハムが10分の1を捧げる、そういうところを創世記で読んで、差し入れがヤクザから5万円入りました。でシロアム教会に5000円送りました。そんな時から始まって私はエゼキエル33章10節こう書かれてあったんです。読み方がわからないから新約読んだり旧約読んだりしました。旧約はもちろん初めから、新約も初めから。旧約のエゼキエル33章10節にこう書かれてあったんです。私は悪人が死ぬのを喜ばない、かえってその悪人が罪を悔い改めて生き直すことを私は喜ぶんだ。立ち返れ立ち返れ、お前の悪しき道から。進藤達也よ、イスラエルよ、お前はどうして死んでもよいのだろうか。このような御言葉だったんです。私は文字通り地獄に行くものだと自覚してヤクザやってたんです。でもその御言葉を聞いたときに、神様は忍耐して待っておられる。神様の愛を知って生まれて初めて人生を悔い改めることができた。こんな俺が神様が愛してるんだ、俺が滅びちゃうことを神様は望んでない。人を殺すために拳銃を売り、また拳銃を飲み、殺す相手に拳銃を差し出すような、一般に働いている人に覚醒剤を売り、廃人に追い込むようなこの私を、神様は黙って私の元に帰れ、私の元に帰れ、そういった御言葉でした。そして神様を確信するんです。そして初めて悔い改めることができたんです。神様の愛を受けて初めて悔い改めるということが僕にとっては確信です。悔い改めたから神様が僕を愛してくれたんじゃない、僕が悔い改めたのは神様が愛してくれているということを知って初めて 悔い改めができた。だから真っ先に僕は刑務所に神様の愛を解きに行く。悔い改めを解きに行くんじゃなくて、神様にあんたは愛されてるよってことを解きに行く。その愛を知って、初めてその人は神様から受けた愛で、その愛を持って隣人を愛そうとする気持ちになれる。それが神様の愛ですよ。ヨハネの、第一ヨハネの4章の10節にこう書いてあります。しらける人は開いてください。4章の10節にこうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、神の愛が先です。神は愛する対象としてアダムを作られたわけです。私たちが愛したように、選んだように見えて、実は神が私たちを愛し選んでいる。そのことが分かれば、自然福音が入るんです。刑務所の中でもどこでも。神様を知って、私は古いヤクザの私が十字架につけられて、自我だけ十字架にかかって、私自身は主にあってのアイデンティティを持って十字架から降りて、今こうしてクリスチャンの歩みをしている。これが証、私の証。そして本文テキストにあるように、誰でも神から生まれた者は罪の内を歩めない。なぜなら、神の種が私たちにとどまっている。その人は神から生まれたから罪の内を歩めないって。神の種、言語ではスペルマですよ、スペルマ。精子。神様の DNA が私に注入されているということですよ。それはカルバリーの十字架が私の罪のため、私の自我が十字架につけられたためだと、私が信じたときに、神様の、ヤハウェの神の DNA が私にすっぽり入っちゃった。それは、聖なる聖なる聖なる方が、私にそのままダイレクトに入っているから、聖なるものとなって、罪のうちを歩めない。それして私は真面目に生きる、真面目に生きていくっていうことが、僕にとってはそれまでは窮屈に思えてた。でも窮屈に思えたことが、実は真理を知った者の自由であって、また損しているようなね、今までは愛よ愛よ、右から左、はい50万、はい10万、そういう世界にいて、損しているように思えて、汗水を垂らして働いて、たった1万円。そのような生活が損しているように見えるけども、実は、こんな財産はないということ。それは、聖なる方が私に入った結果なんです。神の種、神の精子が、DNA が、私に、霊的に息づいている証拠です。そういった私たちクリスチャン、聖なるものがこの中に入った、 DNA として私の中に入った、そういったクリスチャンがキリストの愛の律法をしています。律法は、イエス様の律法は、愛の律法は、旧約の律法を全うすると書かれている。それはどういうことかというと、モーセの十戒、人類がこの地上にある限り絶対になくならない、その 律法十戒というもの、イエス様の愛の律法があるならば自然に守れてしまうものでしょう。心に愛の動機があるなら律法を守れてしまう。これがイエス・キリストの愛の律法です。愛があるなら他人のものを欲しがりません。隣人のものを欲しがりません。盗みません。愛があるなら買いもしない。神様に愛があるなら偶像礼拝をしない。愛が動機ならば自然に守れてしまう。これがキリストの律法です。このことを知った私は先ほどもご紹介いただいたように最後の服役は進学校の予備校となったんです。自分でそうしようと思った。進学校に行きたい。神様にもっと近づきたい。神様をもっと知りたい。こんな俺を救ってくれる神様ってどういうことなんだ。その思いだけ。こんな私がですね、たった7年前には法廷で被告人席でこう言われたんです。最後の服役に行くとき、被告人席に立ちます。そして裁判長にこう言われるんです。君は捕まるたんびにヤクザを辞めるというが、今回もそう言ってるが、どうやって立証するんだね。ごもっともですね、返す言葉がありませんでした。そうなんです、刑を軽くするためにヤクザを辞めたって口から出まかせを言ってるんです。でも3度目は違うんです。聖なる方がここに入ったから。でも立証する術がない。半切れになって私は言いました。人間のあんたにはわからん。でも神が私を知ってる。人間のあなたにはわからないけど神様知ってるから、もうそれだけでしか言えない。今までの僕を振り返れば信じてもらえなくて当たり前だし、そのことは十分わかってる。でも神様と僕は契約を結んだし、神様がそのことを証人となってくれるから、いいですと。そして退廷しました。霞が関から東京拘置所に帰るバスの中で、僕は、あちゃー、やっちゃった。怒らせちゃったなって思いました。でも、出た判決は、ものすごい温情判決でした。3年半の休刑が2年4ヶ月だった。そのことを通しても私は主にもちろん感謝もしたし、そこから神様が生きて働いていることも実質的に見える形で見たし、そんな僕が今や法廷に立つんです。しかも情状証人という立場で、牧師という立場で立ちます。弁護士がですね、裁判の打ち合わせでやるんですが、その時にいつもこう言うんです。牧師さんの前科を検事が突っ込むかもしれません。確かにそうですよね。いくら牧師だからといっても前科者には変わりないんですよ。私の答えはいつもこう、望むところじゃないですか。法廷で証しできるんですから。それが私の証しでもあり、私が主に委ねられた働き場所であり、またそれが僕のアイデンティティですよ。ここで生かされる。そう思って自信持っています。そして、いつも温情判決が出ます。服役を経験したものでなければわからないところ、また、同じようにヤクザを経験したものでなければわからないものもわからないもの、そういった角度から、僕は自分の実際的な経験から、情状証人として、ただ、温情判決を 望むんではなくて、なぜ彼がどういうふうにどう変わっていったか、この聖書を通して何が彼を変えたのか、そして私がなぜ牧師になれたのか、そのことを明かしするんです。俺を見てくる。同じようなものが起こるではないか。私が人間なんてにわからん、そう言ったように彼もそう思ってるはずです。それが私の務めだと思っています。私たちの教会で今32人の兵の中で聖書を学ぶ者がいます。12人はまだ求道中という立場ですが、20人近くはもう主を信じて、3人は神学校を目指して勉強しています。そのような者たちを僕たちの教会は塀の中の支部と呼んでいます。塀の中支部、罪人の友、イエス・キリスト教会の塀の中支部の私たちの会員だと思っている。無期懲役の方の引き受け人になりましたが、まあ、出る頃には80を過ぎているかもしれない。もしかすると出てこれないかもしれない。でもやっぱり同じように彼らはどういうふうに変わったのか。出てきた以上は介護も含めて私たちの教会でサポートする。それが主にある兄弟姉妹、ヤクザの言う、ヤクザが言う兄弟というよりも根の深いキリストにある兄弟の姿を見せていかなければならないと私は思っています。そして私が短期刑のものに、短期刑が、そうですね、やっぱり20人ぐらいですかね、3分の2ぐらい短期刑です。5年以下です。そのようなものに私はいつもこう言うんです。パウロがダマスコ登場でイエス・キリストと会った、そして世界宣教に出て行ったのはすぐじゃない。まず一回アラビアの荒野に乗いて祈り、そしてイエス様と出会ったダマスコに戻って3年間聖書と向き合った。あなたの福音もパウロのようにアラビアとダマスコのように祈り、そして聖書と向き合う福音になってほしい、そう言います。そして長期のもの、8年から無期まで言いますけれども、その人たちにはこう言います。ヤコブでさえ兄と和解するのに20年間を要した。ヨセフでさえ13年間奴隷として牢獄の中にもいたし、でもどこにいても彼らは主と共に歩むことを忘れなかった。そして後の人生が用いられた。あなたの長期の服役もヤコブのようにヨセフのように主と共にあってほしい。なぜ私はそう言えるのかといえば、彼らがちゃんと旧約聖書を読んでるから、新約聖書を読んでるから。そしてみんなに言います。いいか、体は捕らえられている、体しか縛れない刑務官を恐れるな、ただ主を恐れなさい。あなた方はキリストの真理を知って心は自由ではないか。私たちと共に祈りで、共に御霊の一致で心は自由じゃないか、頑張ろう、そう言います。みんなね、はあ、そうか、僕たちは捕らえられている。だってね、刑務所から来る手紙にですよ、僕は幸せだって、そう書ける人生に変わってくるんですよ。捕まったことも主の導きだ。捕まっていなければ私はキリストと出会えなかった。パウロが生まれる前から私を選んでくださった神が言う、その信仰に立てるんです。そのような信仰に私はなってほしい。そのために私どもはいると思っています。 私自身がヤクザとして生きてきた。負の財産を追ってきたように見えるけども、実は今あるためにあった。生まれる前から私を選んできたと思う信仰、確信の信仰がここにもあるし、塀の中支部にもあるし、それを私たちは主にあって全てを益に変えてくださったということ。私じゃなければわからないところいっぱいある。世間的に見たら狭い分野かもしれないけども、その中で働く部分があるんです。こんな僕でも指もない、一本足んない、入れ墨も入ってる、喧嘩もある、背はちょっと高いけど顔が悪い、でもあるんです。働く場所ある、誰でもある。使命ということは、使命という言葉は命を使うと書くんでしょ。命を使って私たちは働く場所があるんですよ。キリストに会ってキリストのように、キリストのために死ぬ場所が、親分のために死ねると思ったこの命ですから、神様に死ねるというのはこんな光栄なことはないじゃないですか。あえて死ぬことはない。ただ自我に死んで4本目の十字架をカルバリーに捨てて、私たちは十字架が降りてこの地上でクリスチャンとして生きていくんじゃないですか。アイデンティティを失わずに自我に死ぬ。利己的に生きてきた僕の人生は自分の名誉のため、僕の出世のために生きてきた。それを思わずして神様の栄光だけを求める人生に変えていく。それが神の種がこの中に入ったということです。神の種が入んなければ、精子が入んなければできない。自分の欲望、自分の名誉を捨てて、イエス様は自分の十字架を追って私についてきなさいって、私キリストの十字架を追ってついてこいって言ってるんじゃない。自分の己の十字架を背負っていきなさい、ついてきなさい。それはこのことですよ。私の証です。それぞれがみんな違う証。自分が持ってきた人生、アイデンティティ、失わないアイデンティティを持って、イエス様についてきなさい。その人生を生かして。それが今日言いたいアイデンティティです。主にあって、自我を捨てて、十字架から降りて。私にとって、生くるはキリスト。死ぬこともまた益。これが私の座右の御言葉になった。神の愛を知った我々クリスチャンは、自分の意思ではもう二度と罪の内を歩めない。神の DNA がこの中にすっぽり入っているから。私たちの教会はモットーは、神を賛美し自分を取り戻し福音を得て祈る教会。これがモットーになって、自分を取り戻すってことは、イエス様と会って自分の本来良いところ、忘れていたもの、それを取り戻すことができるということ。我々一人一人のその罪のために十字架上で死んでくださった。このカルバリの十字架は神様の裁きの貫きであって、また私たちが生きるため、永遠に生きるための命を私たちがもらうための愛の貫きと、裁きと貫きが同時に十字架でなされた。そのことを知った瞬間に、裁きも追ってくださった、私の呪いも、すべて罪から来る呪いもイエス様が追ってくださったということを私が知った瞬間に、聖なる聖なる聖なる方の DNA が入ってるということです。一人一人に神の種が入ってるということ。我々クリスチャンはそのことを通して、何の与えもなし、 何したからこれしたから、この人にいくら渡したから、この人にごめんなさいしたから、そんなことなしに僕たちはただ信じただけ、値なしにもらった恵みですよ。こんな罪深い、分かりやすい、こんな罪人でさえ天国に入る切符をくれた。何の負債もない。でも負債があるとするならば、その愛に応える行動だ。そういうふうにパウロは自分で、負債があるとするならばイエス・キリストを語ることだ、証しすることだ、誰でもできることは証しすることです。一人一人は伝道者というけれども、メッセージを語れるわけではない。ただ神様からいただいたものをそのまま語ることはみんなできる。それが一番伝道と思っています。救われた喜びで自発的にする、その行動が愛ということです。神様に対する恩返しです。刑務所から出てきた女性がクリスチャン新聞を読んで私に電話してきました。韓国の方に何かできることはありませんか。じゃあまず文通を通してイエス様を教えてあげてください。でも文通するということは犯罪者に自分の住所、個人情報を教えることになりますが、それをあえてできますか。そしたら彼女は私が忘れてきたような言葉を言いました。先ほど言ったように、私はイエス様に恩返しがしたい。ああそうですか、新鮮ですね。だって私も刑務所出てましたから。その思いが一番大切ですよ。僕たちは失ってならない感謝。久保先生のメッセージに感謝で満たしなさい。心の中に感謝を目指しなさい。レムナントを読んで私は本当にすごく感銘を受けて、つぶやくことも多いし、本当にくすぶっている自分の魂の分野、心の問題においてはまだ古い自分を引きずることもあるし、がらきがいっぱい。でもその中で感謝で満たした時に、恐れもまた不平不満もみんな飛び出していくよ。また賛美をして、そのように私は心がけています。それはできるのはなぜか、聖なる方が入っているから大丈夫なんです。できるんです。できないことはないんです。神にできないことはないと書いてあるんです。最後にですね、私が池袋でヤクザとして命を、ヤクザとしての命を与えてくれたヤクザの組長にクリスチャンになって電話をしました。どのような電話かというと、まあ、池袋から新宿に養子縁組として移ったわけですよ。そのことを通して私はヤクザで生きるということは、ヤクザとして成功することをやはり皆は期待して養子として送り出したわけです。その期待に応えられなくて申し訳ないと。でも私はクリスチャンになって違う形で親孝行しますから許してくださいという電話をかけました。するとその親父は何て言ったでしょうか。俺はな、お前が仇になって真面目になることは嬉しく思う。お前はもう殺すこともなければ殺されることもない。入れ墨入れた牧師もいる時代だから、お前も頑張れ。この許しと励ましをもらって、僕は大手を振ってクリスチャンとして生きることを許された。でも根本的にはイエス・キリストの許し、その中にこそ僕の平安、そして人生の再生が生まれたんです。キリストの中にこそ、キリストの許しの中にこそ平安と人生の再生があるんです。紛れもない実、刑務所にあるものも私は幸せだ、そう書けるのはキリストにある許しの中の平安があるから、再生の人生をくれるんですよ。それを知っている我々クリスチャンは 何も恐れることもない。たとえあったとしても祈りと賛美で必ず主が成し遂げてください。聖書は、この聖書は神様から私たちにくださったメニューですよ。メニュー、この言葉は全て成就するんです。自分が願うこと、思うこと、祈ること、それに合わせた御言葉を探して祈ることも効果的でしょう。神様から与えられた僕たちの約束のメニューなんですよ。そのメニューをしっかり握った塀の中のクリスチャンたちの証を最後に読んで、私のこんなと言っては失礼ですが、拙いメッセージの最後に刑務所からの実際的な手紙を割愛して読んでみたいと思います。彼はですね、彼は実名を挙げてどこに行っても証をしてください、そう言っているものです。彼は同じ住吉会後輩一家の板橋の若い主です。私の後輩にあたります。彼は進学校を目指している。彼の手紙は私たちのホームページにも載っています。彼が最近の手紙にこうあります。今まで好き勝手生きてきた自分の姿に、キリストを信仰してまだ7ヶ月しか経っていませんが、変化が訪れ、地道ながらでも主の教えを守り生きていこうと決めています。まだまだ無知で無学ゆえ、キリストのことがわからないことばかりですが、限られた時間の中で先輩から送られてきた本や聖書を読み勉学に励んでいます。通信教育の方もなんとか卒業し、次は JTJ 選挙進学校を目指し、先輩の代わりに伝道者として動き回れる私でありたいと高いレベルで目標を持っています。証の方はノートに書き込んであります。私はこのようなものにいつも自分の証を3分5分10分20分を作ってノートに書いておくよ。出所してすぐ証ができるようにまとめとけと書いてあります。それを忠実に彼は守っています。私の手紙をホームページに載せてくれたとのこと、本当に嬉しい限りです。私もこれまで何十年とパソコンで悪いことやらいろいろな金儲けをしてきた人間ですので、パソコンに関してもかなり詳しいです。出たらいい方で協力したいと思います。そのような、そのような、ことが書いてありますね。それから一堂さん、最近では祈る癖というか考えるようにしています。新堂さんの体のこと、大木さんの行く刑務所のこと、ガーさんのこと、親、兄弟、彼女のこと、そして自分の刑についてです。あまり人のことを考えている余裕はないのですが、自分のことを考えるよりも人のことを考えている時の方が何か安心するというか落ち着くというか、何とも言えぬ気持ちになります。レムナントを見て勉強になることも多いです。どんなことを祈ってよいかなと思うとき、良い参考となります。それとわざわざハガキを送っていただきありがとうございます。なんだか忙しくなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。ハガキの通り絶えず祈ります。第一テサロニケ5章17節の御言葉を書いて、いつも絶えず祈りなさい。そのようなハガキを送った返事です。出せば帰ってくる。だから私も帰ってきた手紙には必ず返すようにします。それが私の牧歌だと思います。そして宮城の方からでは、宮城刑務所から残暑お見舞い申し上げます。新堂先生、お元気でいらっしゃるでしょうか。8月31日にレムナント3冊と聖書のエッセンスが私の手元に来て差し入れ、本当にありがとうございました。私は無事工場に廃液になりまして、 雑居ではなく独居房になりました。多分覚醒剤の影響が出ていて、それで夜間独居での生活になりました。自業自得です。きちんと教育を受け、今後二度と手を出さないように心がけていこうと思っています。関東も日に日に寒くなってきていると思われますが、新藤先生も十分お体には気をつけてください。ただいま聖書はダビデ王のところを読んでおります。このまま頑張って読み続けたいと思っています。刑務所の中で本を、聖書を飾りではなく読んでいる懲役というのは少ないです。天然記念物と言っていいほど珍しいです。大概は持ってる人多いんです。結構でもしまいっぱなしなんです。飾りなんです。で、もう一人の向きの方で、私が引き受け人になっている彼がこんなことを私に、告白してくださいました。彼は向きになって自暴自棄になっていました。ボールペンで目を刺したり、本当に自暴自棄になり、私が伝道したシャバからの友達、彼がそんな姿を見て僕に紹介して、なんとか落ち着かせてほしいと。で、祈りを持って彼と交流を持つようになって、やっと1年、先々月ですか、やっと信仰のスタート地点に立った。そういった後の告白がこうあります。私がキリスト教に興味を持ったきっかけは、エセにしろ、エセというのは私が伝道した最初の友達です。彼はその頃エセクリスチャンというあだ名をつけていました。だから彼にとってはエセという名前が私の友達の名前なんです。エセにしろ、達也さん、明子さん、神崎さん、あの人たちに優しい気持ち、こんな気持ちを持っている人が信じているキリスト教というものは一体どんな宗教かと、すごく興味を持ったのが始まりでした。檻の中にいる、手の届かない社会にいる、またましてや向きというおそらく再びシャバに戻れない人間に向かって真心を持って接してくれる人に興味を持ったわけです。そんな中でキリストと出会う、興味を持った結果であった。エセ君はあれでなかなか聖書はよく読んでいるようですね。強敵ですよ。あ、お祈りを忘れてた。こんなことではいけねえや。てんてんてん、今終わりました。お祈りを忘れるくらいじゃダメですね。なんてこった。私はこの先、長い経を、聖書の研究と書道を学びたいと思っています。彼は、やはりヤクザ者で、自分の拳銃所持を警察に告げ口をした。その人間を報復として殺したいんです。彼はでも、今、被害者に対して悔やめて、本当に謝りたい、そういう思いで来ています。彼は根っからヤクザ人生40年、30年の間に染みついていますから、まあ、僕たちの言葉はチンコロと言いますが、警察にチンコロするようなことはヤクザの不問率を犯したもの、そのものに対する当然の報復をしたもので、当然の結果だ。そういったために一人殺して無期懲役。でも彼がここまで変わる、これが神の力です。祈ること、信仰の始まりであり、神様を知っているということじゃないですか。祈ったことはありません。クリスチャンになる初詣でやるぐらいです。でもこのようになるのは本当に神様の力だと。それからもう一人、クリスチャンとなり進学校を目指している二人目、 私は逮捕によってキリストを知り、今はそれを喜びと感じています。パウロは人のために身を捧げたキリストのことを自らを犠牲にしてまでも敬ってほしい、こんなにも人を愛してくれた同じ人類として今の私に何ができるのかと考えてしまいます。新道さんのキリストに対しての感謝する気持ちはどのように表現していますか？伝道することが感謝ですか？キリストを信じることで感謝として、キリストは感謝してると受け取ってくれるでしょうか？すごく人を愛してくれたキリストを愛することで、キリストは喜んでくれるのかと考えたりともします。聖書を読んでいると、今の私にできることを考えてしまいます。もっともっと読んで、キリストの喜ぶ顔が見たい、キリストの近くに行ってありがとうと言いたい。アーメン。すごく素朴で心を打つ手紙、これが犯罪を犯した人が書ける手紙でしょうか？最後にクリスチャン新聞で搭載されました無期懲役の我が弟子主のしもべ、彼はクリスチャン新聞に掲載された時は被害者のこともありますから N ということになってますが、彼は実名を挙げて証ししてほしい。しかも私たちが犯したであろうとするならば、絶対に隠しておきたいような犯罪、刑務所に行ってもバカにされ、刑務所に行ってもいじめられるような犯罪です。それは強姦ということ、強姦強盗。それでも彼は実名を挙げて証ししてほしい。このような人間を一人でも救いたい。同じような道に歩んでほしくない。そのようなことが最後の末尾にこうあるんです。新道さん、なんとか一人でも多くの人が救われるように、主イエスキリスト教会に悪ガキが来るのではないでしょうか？薬で困っている人が来るのではないでしょうか？仇になりたいと思っているヤクザの方が来るのではないでしょうか？はい、来ます。犯罪に走る人が、さまざまな方が来るのでは、どうかその人たちが来たら助けてあげてください。私のことを話のネタに使ってでも、こんなところに入ってはいけないと伝えてください。以前の私だったらこんな気持ちにはならなかった。人は人、自分は自分、他人は関係ない、そんな人間だったと思います。けれどもそんな人生ってつまらないですし、人それぞれ生まれ持った使命があると思うんです。せっかく創造主である神様が私たちを生んでくれたのだから、私たちはその時間の中でできる限り力を尽くし、天国に入るまでの時間を有意義に使って生かさせてもらおうではありませんか。もったいないじゃないですか。主との大切な時間が、共に歩んでくださって見守り助けてくださるお方がいるのだから、塀の中にいる本物の受刑者が言うのだから、分かってもらえるんじゃないかなと思って信じています。最後に修法やレムナントなどなど差し入れありがとうございます。大変勉強になります。それから西方さんの頼りに日曜礼拝のことが書かれており、午後2時30分とのこと、その時間に共に祈りを捧げております。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ヨハネ4-24。残念ながら私は教会に行ったことがなければ、賛美歌を歌ったこともありません。どのような感じか実感が湧きませんが、楽しく共に、礼拝しているつもりで祈っています。主と共に教会がありますように。 礼拝に来る方々が豊かに主の愛が注がれますように。平安と祝福と恵みと栄えがいつまでもありますように。アーメン。どうかお体くれぐれもご自愛ください。我が子我が兄神道立てやすまい。私も含めて永遠の方が神の種を宿してこれだけの手紙を書ける、まさに神でしかできない。犯罪者が書いたようであって実は聖霊が書かれている。主イエスキリストの十字架が我が罪のためそう信じたときに訪れる神の種が私たちの中に気づいている。そのことを今日しっかり握ってこの扉を開けて帰るときに祝福を持って帰るようにお祈りします。天のお父さん、今日は素晴らしいこの礼拝堂で、また素晴らしい兄弟姉妹とも、愛する先生や兄弟姉妹ともに恵みを分かち合い、またあなたによって訪れるその祝福と、あなたが聖なる方が私たちに共にいてくださり、共に歩んでくださるその人生を感謝します。私たちが共に生きている限りあなたと共にいることを忘れず、またあなたに受けた愛を持って隣人を愛していくことを本当にあなたが示してくださいますように、私たちが愛したのではなく、まずあなたが私たちを愛してくださったこと、本当にそのことを感謝します。どうか主にある一人一人が祝福のもといとなるように真理を知って、心が自由になり自分を取り戻し喜んで礼拝に来れるように、あなたがもっともっと性別してください。主にあるアイデンティティを忘れず、自我による自我を十字架にかけたことを本当に思い起こして、今週一週間勝利していくことができるように、私たちの救い主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。
新藤先生、どうもありがとうございました。このようなですね、メッセージを聞くことができるというのは本当に私たち幸いなことであると思います。今日礼拝に参加された方本当に良かったですね、はい。で、私は新藤先生のお話を聞きながらですね、昔明治時代にいました高知義太郎というですね、伝道者のことを思い出していました。高知義太郎という人はですね、凶悪犯罪を犯しまして牢獄に下り、そして終身刑になりました。しかし獄中で改心しまして、模範囚となって出獄して、その後伝道者として生涯を全うした。で、社会に出て素晴らしい伝道の働きをしたんですね。で、その伝記などを読みますと、本当に神様でしかできない技であると思うことがたくさんあります。で、新藤先生もですね、これからますますイエス様に見込まれて、そして用いられて、そして刑務所伝道をはじめこの日本のリバイバルのために働いていただきたいと思っています。で、新藤先生がアイデンティティの話をなさいましたけどもね、過去のことは隠さないんですね。前科のことも隠しません。それが全部自分のアイデンティティである。そしてその自分がですね、イエス様によって救われて、罪が許されて、義と認められて、永遠の命が与えられて、神の子として今生きることができるというですね、その幸せ祝福を語ってやまない。こういうですね、イエス様の生き証人としての生き方、これを私たちもしていかなきゃいけないと思いますね。自分の過去、自分がどんな人間であるかということをですね、神様の前にも嘘をつかない、偽りをしない、でそれを全部救ってくださって、受け止めてくださるお方がいるんだということをね、覚えたいと思います。 かつてキリストの使徒のパウロもですね、彼はクリスチャンへの大迫害者でありましたけれども、ダマスコに行く途中でイエス様にお会いして、サウロ、サウロ、パウロの昔の名前サウロ、なぜ私を迫害するのかと言って目が見えなくなった、しばらくして目が見えるようになりましたけども、その時に肉体の目が開いただけではなくて霊的な目も開けられて、イエス様と共に生きるものになって、福音の熱烈な伝道者になってきました。イエス様によって救われない人間はないんです。イエス様によって変えられない人間はないんです。イエス様にあってマイナスは全部プラスに変えられる。信仰という縦軸によってですね、マイナス、過去のマイナスも全部プラスに変えられる。もしあなたがどんな過去を持っていましても大丈夫なんです。どんな経歴を持っていましても大丈夫です。どんな人間でありましてもイエス様はあなたを救うことができます。変えることができます。それを信じましょう。主の御名を呼ぶ者は誰でも救われる。それを覚えて、賛美いたしましょう。